皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、主の平安。ヨハネの福音書20章19節から21節まで。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。主の日の朝早く、イエス様は愛をもって主を探し求めていたマリアのところに現れました。ただ主を慕い求め、主に向かっていく者を顧み、ご自身の愛を具体的に表してくださるイエス様の愛。それが女性であるマリアに、まず復活のご神を表した出来事の中から知ることができたことでした。そして、その主の日の夕方、イエス様は恐れと不安の中で、どこにも出ていくことができず、ただ部屋の中で閉じこもっている弟子たちの中に壁をスーッと通り抜けて、ご神の復活の体を表し、そして不安や心配に満ちていた弟子たちの心に平安を与えられるんですね。それが今日の場面であります。最初の質問は、復活の主が一番最初に人たちに言った言葉は何ですか？平安があなた方にあるように。これがイエス様が最初に弟子たちに言った言葉でありました。どうして彼らの信仰を叱責する言葉でなかったのでしょうか。最初の言葉、それはイエス様が決して人たちに対して怒りを持っていなかったということですね。人たちの心をむしろ理解し受け止め、弟子たちが本当にイエス様の復活の恵みに預かるということがどんなに素晴らしいことであるかということを深く心の内に知ることができるようにと、イエス様はご自身からすぐに弟子たちの前に現れるのではなくして、マグダラのマリアに現れた主はそれからずっと忍耐をし、人たちに対して一番良い時にご自身のこの復活の出来事を素直にそのまま受け入れることのできる心の状態になった時に、人たちの前に現れることを御心となさったんですね。ですから、夕方にイエス様は、ご自身の側から何一つ主に求めることもなく、ただ悲嘆に暮れて、不安と恐れの中で、これからどうしたらいいのだろうかと自分たちの今後のことに対して心配ばかりをしていた人たちのところに、主は現れたんですね。主のなさることはすべて時にかなって美しい、実にこの出来事も、この時にかなって美しい出来事、人たちが自分たちには何の力もない、何の望みもない、自分たちを自分で叱咤激励しようとしても、何の力にもならないということを彼らが知り尽くしたこの夕方、主は彼らの閉ざされた心の前へと現れたんですね。ですから、叱責するのではない、むしろ彼らが深く神様の愛、イエス様の素晴らしい恵みを経験することができるようにと、時が満ちるまで待ち、この時ご自身の姿を現したんですね。イエス様のどんなお心が叱責するのではなく、あなた方に平安があるようにと、このような言葉の中にあるかということですね。イエス様の優しさであります。イエス様が私たちの愚かや弱さや何の誇るところのない私たちの惨めな状況をよく理解し、弱さの真っ只中にある私たちを受け入れて、私たちが一番必要としている平安を心の内に与えてくださるお方である。まさに優しいイエス様であります。まさに私たちの弱さをご存知のイエス様の最初の言葉でありました。敵よ、将来に対する不安や恐れに心配されている信仰の友に対して、あなたは何を最初にすべきでしょうか。イエス様の心を持っているならば、信仰の友が一番必要としているのは、 心の内に平安をいただくということなんですね。それは人の言葉の励ましによって与えられるものではありません。叱咤激励しても、いよいよ落ち込むだけであります。不安や心配を持っている人たちに、私たちのなすべきことは、復活の主に彼らが出会うことを願いながら、不安と恐れの中にいる兄弟の姉妹のその弱さをしっかりと受け止めて、共に主の時を待つということなんですね。御霊様の働きを祈りながら、自分自身の人間的な励ましや人間的な知恵から来る言葉ではなく、愛なる神様から与えられる一言、愛の言葉を、信仰の言葉を、今相手が必要としている真実なる言葉を解き満ちて、主に導かれて語るということ、これが私たちに求められていることなんですね。あなたは傷んでいる人の傍らに立つ助け手となっていますか？人を裁くことの多い私たちであります。むしろ人の弱さにさらに痛みを与えるような愛のない対応をしてしまう私たちであります。傍らに立って、あるいは傍らに佇んで傷んでいる人の心を我が心として主の御前に祈ってゆく。主から与えられる言葉を待ち望んでゆく。深く同情心に満ちたその心から溢れ出てくる信仰の言葉、主に信頼する言葉を私たちは語ることが求められているんですね。知らずのうちに断罪者となってしまっていませんか？この問いにしっかりと私たちは自分自身を顧みる必要がありますね。裁く心の先立ってしまう私たちであります。不信仰だと心の中で裁きやすい私たちであります。でも不安や恐れ心配、これは人として当然起こってくる事柄であって、むしろ同情すべきことなのであります。不信仰とは違うのであります。信じたくても信じられないこの痛みなんです。悲しみなんです。そこをしっかりと受け止めて、決して責めたり裁いたりすることなく、弱さをしっかりと受け止めて、同じ心を持って主の働きかけを待ち望む。これが私たちのなすべきことでしたね。第2番目の質問は、なぜ主はご自身の手と脇腹を弟子たちに見せたのでしょうか？弟子たちはなぜそれを見て喜んだのでしょうか？まあもちろん、これはイエス様があの十字架において釘付けられ、兵士の槍によって脇腹を刺された、まさにあの十字架で死んだイエス様であることを具体的に示すための証拠の傷なんですね。だからまず、私だよ。十字架にかかった私だよ。あなた方のために血を流し肉を裂いた私だよ。イエス様は十字架の出来事に弟子たちの目がしっかりと向けられて、そしてその十字架の死を通り抜けて、死の壁を打ち破り、新しい永遠の命をもって蘇られたイエス様の現実、それを手と脇腹に刻まれている深い傷跡を見せることを通して、苦難を通っていった復活の勝利の出来事を主は弟子たちの前にはっきりと示したんですね。弟子たちは主を見て喜んだと書いてありますから、別にその傷を見て喜んだということではありませんが、でも彼らはまさにその傷を通して、主だ、私の主だ、十字架にかかってくださった主だ、という、この理解を彼らはすることができ、イエス様が復活したのだという、揺るがすことのできない事実として受け止めることができたんですね。イエス様はいつでも私たちが確信のできるような形で、ご自身の姿を、技を表してくださるのであります。鈍い私たちを気づかせるために、いつも心を用いてくださるお方です。それが、傷跡を見せたもう主の姿にあるわけです。とともに、弟子たちはどんな気持ちでマリアから聞いた言葉を思い出したと思いますか？まあ、ここには、彼らはマリアの言葉、私は主にお会いしました、という、この言葉を思い出したとは何も書かれていません。しかし、復活の主を見たその時に彼らは思ったことでしょう。ああ、 マグダラのマリアが言った通りだった。なぜ私たちはマリアの言うことをあの時すぐに信じることができなかったんだろうか。なんと愚かな私たち、なんと不信仰な自分だったことだろう。なんと女性であるということの故に差別をしてしまった偏見の自分であることだろう。まあそんないろいろな反省を弟子たちはしないではいられなかったのではないでしょうか。素直にして、ただひたすら主を愛するあのマグダラのマリア。ああ、彼女はその愛の故にイエス様をまず見ることができたのだ。私たちはなんとマリアと比較するならば、愛のない存在だったことだろう。そのことを私は認めます。へりくだった弟子たちのその心が何も書かれていないこの記事の中に示されていると私は思うんですね。敵よ、あなたは見ずして信じる幸いな人として日々を信仰に生きていますか？見ずして信じる者は幸いですとイエス様は言いました。そうです。マリアが私は主にお会いしましたというあの言葉をそのまま信じて、そうなんだ、主は蘇ったのだ。私は見ていないけども、私はこの手で触ったことはないけれども、私はこの耳で復活したイエス様の声は聞いたことはないけれども、マリアの言う通り、イエス様は蘇ったのだ。私はそのことを見ずして信じます。イエス様は、私に復活すると、かつてそのように約束していてくださったではないか。その約束の言葉をマリアを通してイエス様は明らかにしてくださったのです。私は御言葉を信じます。マリアの言葉を信じます。主は蘇ったのです。私は見ずして信じます。このように弟子たちが告白したならば、まさに彼らは幸いな人でしたね。私たちは復活の主をこの目では見ていません。でも、殉教の主を遂げていった使徒たちの告白の言葉、それが聖書の言葉であります。素直に彼らの言葉を私たちは信じて、見ずして復活の主が共にいるということを信じ、平安な心を持って日々を生きていくものでありたいと思いますね。あなたと共に主は今もいるのであります。目には見えませんけれども、約束の主は、真実な主は、あなたと共にいて、あなたがいつでも主により頼んでいくならば、主はあなたの内側に働いて、語るべき言葉、なすべき行動、そして誰にも奪われない平安をあなたに与えてくれるのであります。今なお目に見えるものに依存した生活をあなたは続けていませんか？目に見えるものは失われていきます。頼りになりそうでならないのであります。目に見えないものこそ真実であり、誰にも奪われることのない確かなものなのであります。復活の主は見えざるお方であるから、私にとって永遠に確かなるお方なのであります。聖書の言葉に全幅の信頼を置いてあなたは歩んでいますか？マリアの言葉を信ずべきだった人たち、私たちは聖書の言葉を信ずべきであります。2000年の歴史の中で、この生ける神様のお言葉は、多くの人々を内側から変え、そして多くの人々の人生を豊かなものとなさしめ、愛に満ちたもの、愛を実践するもの、愛に満ち溢れたものとさせてくださった、復活の主、私たちは、聖書の言葉を全幅の信頼を持って受け入れ、従っていくものでありたいと思います。3番目、どうして主はもう一度平安があるようにと言われたのでしょうか。二度語るということは、それが何よりも強調されているということであります。イエス様は平和の君、平安の君でもあります。神と人との間に平和が成り立つときに、私たちの心に平安が満ち溢れるのであります。平安があるように、こう復活の主は語りました。神様と弟子たちの間に、復活の主が確かなる平和をもたらし、平安は限りないものとして弟子たちに与えられたのであります。弟子たちはもはや神様を恐れる必要がありません。大胆に恵みの座に入っていくことができます。 神様と人とを隔てていた罪が取り除かれたときに、死聖所と人々とを隔てていた幕は真っ二つに割れ、いつでも大胆に平安な心を持って神様のおられる死聖所に入っていくことの許された私たち、いえ私たち自身が死聖所のように心の内に生ける復活の主を宿すものとなったのであります。素晴らしいことであります。平安、これは私たちが神様の愛の中に生かされているというこの事実から与えられていくんですね。彼らはなぜ今まで平安がなかったのでしょうか。復活の主を信じることができなかったからであります。自分と共に永遠にいてくださるイエス様がおられるということを彼らはまだわからなかったからですね。イエス様はあの十字架に死んでしまって、もはや私たちの手に届くところにはいないのだという悲しみに暮れていたからですね。でも今彼らはイエス様が復活し共にいてくださるということを知ったんですね。一方マリアはどんな気持ちで一日を過ごしたと思いますか。早朝から夕方まで弟子たちは復活の主を信じることができなかったので、復活の主がそこにおられるのに彼らは不安と心配の中に一日を過ごしてしまいました。一方復活の主に早朝出会ったマリアは、どんなに人たちがそんなことはない、あなたは幻を見たのだ、どんなに受け入れられなくても、マリアは復活の主の事実を決して疑うことなく、彼女は平安を持って一日を歩み続けることができたんですね。主を信じるということ、これは他の人がどんなに否定しようとも私たちから奪うことのできないものであります。主を信じるならば、私たちはどういう環境の中にあっても平安を持つことができるんですね。敵よ、イエス様はあなたに私の平安を与えますと約束してくださいました。なのにあなたはなぜその平安を失ってしまうのでしょうか。主があなたと共におられることを忘れてしまうからであります。十字架の主は蘇ってあなたのうちに今生きておられることを素直に受け入れようとしないからであります。周りの状況を見て自分が見捨てられてしまったかのように思うからですね。あなたのどんな生き方が問題なのでしょうか。見えるものに心を奪われて、見えざるうちに住みたまう復活の主を見失ってしまう、ここに問題があるんですね。世が与える平安とイエス様が与える平安とはどう違うのでしょうか。世の与える平安はいつでも失われていくものであります。お金を自分自身の平安の生活の土台にしている人は、お金がなくなれば悲しみであります、不安であります。健康を自分の酔いどころとして平安な気持ちを持っていた人は、ひとたび健康を失うと、もはや平安な心のままで生きることはできません。いつも不安の真っ只中に置かれてしまいます。頼りにならない人間に平安の土台を置くならば、その人がいなくなったならば、途端に平安はなくなってしまいます。でも、あなたの心の内にいたもう復活の主は、決してあなたから離れることはないのです。あなたはどんな時にも復活の主が私のうちにいてくださるというこの事実の上に平安をしっかりと持ち続けることができるんですね。主の平安を日々味わうには何が必要でしょうか。単純な信仰です。神の御言葉に立つ幼子の信仰であります。見えざる復活の主の臨在を心から覚えていく信仰であります。それには絶えず十字架を見上げることであります。どんな時にも十字架の主を見上げていけば、私のために命を捨ててくださったあの十字架で手を釘付けられ、そして脇腹を槍で刺されたイエス様は三日目によみがえって私のうちにいてくださるのだというこの事実を、私たちは本当に受け入れていくことができるんですね。主を仰ぎ見て救われよ。十字架の主を見上げるときに、私たちは復活の主を信じることができ、平安を心の内に持つことができるんですね。今日もこの平安を持って歩もうではありませんか。途上の歩み、デボーションタイムでした。途上の歩み、 ディボーションタイムでした。